皆さんこんにちは。トキヨガソウラジオ、本日のテーマは言葉にならない不思議な体験ということでお送りします。10分聞くとホッとする、トキヨガされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ応援屋を名乗る私ナズナとみんなの時間です。それでは早速始めましょう。さて今日は言葉にするようなことが難しい体験、私の体験をお話しします。そう、こういうふうに日々言葉を使ってラジオをね発信していて、言葉でどうやって表現しようかなっていうふうに気をつけたりしてますけれど、だけど私自身の起こった体験を言葉で話すっていうのはなかなか難しいものですよね。皆さんもご自身で起こったこと、自分が体験したことを表現するのって意外と難しいかなと思うかと思います。それがましてやちょっと不思議な体験、え、こんなことあるの？とか、なんかその言葉に寄せするのは難しいけれど、こうね、なんか不思議な感じだったっていう、ちょっとスピリチュアルだね、そんな体験をすると、それって言葉にするのって本当に難しいですよね。じゃあだとするなら、せめて、まあ、やってみようということで、今日は過去に私が体験した不思議な体験というのをね話してみたいと思います。それは高野山で起こったことでした。高野山ご存知でしょうか？和歌山県の北の方にあります。和歌山県はね、南の方にいる三方に囲まれて海があるのかな。そして、その紀伊半島のところのもっと内部のところに行くと山々があります。おそらく大阪とか奈良と接してるんでしょうか。高野山はだいたい標高が1000メートル級ぐらいの、山々に囲まれたような山の上の盆地にあるそうです。1000メートル級っていうと結構高いですよね。例えばそうですね、関東でいうところの筑波山は800メートルぐらいだったように思いますし、まあ、1000メートルって言ったらまあまあ高いような山なので、身の回りでもあなたが住んでる町でも1000メートル級の山があるっていう町はそんなに多くないと思うんですね。そんな1000メートルもするような山々に囲まれた盆地にあるのが高野山というエリアです。ここはね、空海、まあ弘法大師が広めたというのかな、そこで、開いた、そんな仏教のね、いろいろなお寺があって、そのお寺がなんと117もあるそうです。すごいですよね。1個2個じゃなくて117もお寺があるんです。このお寺が広がったような町、私大好きで、で、まあね、近くに行けるようなことがあればできるだけ高野山に行きたいなと思って過去に何度か行きました。高野山はこのね、高野山っていうあのエリアのところまで電車とかバスが伸びてるので、意外と、ね、そんなね大変な思いしなくても行けるんですよ。もちろん時間はかかりますけれど、だけど山の上まで電車が伸びていて、それからね、バスとかも使っていけるので、結構ね、観光、プラス観光みたいな感じでね、行けるので、とてもとても好きです。で、何よりそこの場所っていうのが、やはりたくさんのお寺が並んでいたり、街の中がなんかこうね、すごく、なんて言うんでしょうね、まあ、すがすがしい、清いというような感じを受けています。なので、ね、ここに行ったことがある人はやっぱり、ああ、なんか違うなっていうふうに感じるんではないでしょうか。そしてね、私、高野山には今までそうですね、5回か6回ぐらい行ったことがありまして、それぞれ行った時に、ああ、こういうところに行ったなとかね、奥の院に行ったなとか言って、その時に、まあ、ここのお寺に行こうみたいな感じで楽しんでいます。そのね、お寺の中には、座禅のね、ことをね、やらせてくれるところとか、写経、書き写し、字のね、書き写しをさせてもらえるところとか、あとは泊まれるところ、宿坊といって、宿泊施設を兼ねているようなところもあるそうです。私がね、前に行った時っていうのは、それは、座禅をさせてくれるっていうようなところだったかと思います。まあ、お話を聞いて、それから、まあ、座禅といっても、そこまで厳しいものではなくて、 自分自身で目を閉じて、そして今の私っていうところを観察してみようっていうようなタイプでした。そしてサンスクリット語をね用いてあって、その言葉っていうものもサンスクリットを含めながらの確かお話だったかと思います。でここで雨ということなんですけれど、その日雨が降ってました。確か夏の初めだったかと思います。6月か7月だったでしょうか。雨が降っていました。すごく激しい雨というよりはしとしとした雨だったですね。高野山はその山の上にあるので雨が降ることもきっと多いんでしょう。私がもともとその日行った時は山の下側、高野山のね、山よりも下側の部分っていうのは雨は降ってなかったんですが、山の中に入っていくにつれて雨が降ってきて、そしてしとしとと雨が降っていました。傘を差してその雨の中を歩いて寺院を巡ったり、そしてお目当てだった座禅をさせてもらえる寺院にね、お寺に入って、そして、みんなが集まってきました。私も一人で、高野山に行ったのですけれど、その時周りに来た人も一人で来ている人、それから夫婦で来られている方、あとはお友達で来ている人もいましたけれど、大人数ではなくって1人とか2人でやってきて体験する人がだいたい20人ぐらい集まったでしょうか。寺の中の畳の敷いてあるある部屋にみんな20人ぐらいが集まって、そして前にお坊さんが座って、そして話を始める。参加者の20人ぐらいはそれぞれ、同じ向きを向いて、そして、おのおの座っていました。そしてお坊さんの話を聞いて、目を閉じて自分の心を、どんな感じかなとか、今どんな風に思ってるのかなっていう風に静かに呼吸を整えていたんです。雨はしとしとしたところからだんだんと強くなってきました。お坊さんが話を進めるにつれて雨がどんどん強さを増していったんですね。部屋の中にいるのにもうザザザザっていう音が聞こえてくるぐらいです。この時部屋は窓が閉めてなくって、昔ながらの畳や縁側があるようなスタイルだったので、窓はあるのですけれどもう開けっぱなしになっていたんですよね。そうそう、場所だけじゃなくて時間を言うと、これね、コロナ禍より前の頃だったんです。確か2018年か2019年ぐらいだったと思います。ですので、マスクをしている人っていうのはほぼ誰もいなくて、で、そういう雨が降ってたので息苦しくなってしまう、なんかね、湿気がこもっちゃうので窓が開いてたんだと思います。で、窓が開け慣れてる中、雨の音が聞こえてくる中、そして雨の音がどんどん強くなる中、話を聞き進めるにつれて雨はますます強くなります。もう雨の音が強くなりすぎて、お話が、講話が全然聞こえないぐらいなんですよね。その雨の音と人の声が混ざって、もう何を、ね、内容を話しているかってよりも音楽を聞いているような感じになってきました。話を聞いているだけではなくって、お坊さんは楽器みたいなね、ものも使ったりしてます。木魚のようなものだったりとか、ちょっとしたシンバルみたいなものも使っていて、そうするともう雨の激しい音と打ちつける音、そして、楽器のような音、そして、声、いろいろなお経のようなものと雨とが混じって、もはや、ね、音楽のようになっています。そしてクライマックスとなるようなところで雷が鳴ったんです。もう雷がドカーンって落ちたんですよ。それがもうすごくて、稲光もバリバリバリバリバリってね、光ももちろんですし、音がただドカーンって落ちただけではなくて、バリバリバリバリっていう耳をつんざくような、そんな激しい音がしました。本当にこれは何だったんだろうっていうふうに思いました。思ったんですけれど、みんな目を閉じて座禅をねしているので、誰も慌てることもなく、おそらく心の中では慌てた人も多かったんでしょうけれど、みんなシーンとしながらその場でずっと目を閉じていたんですよね。 そしてそれが1分2分経つと急速に雨の音が静かになってって、そしてまたお坊さんの話が聞こえてきて、内容もわかるようになって、で空がだんだんと明るくなって、おおむね雷が鳴ってから5分か7分か経ったでしょうか。その頃にはちょうど講話も座禅も終わっていて、でお疲れ様でしたみたいな話になってね。でそしてお寺を出る頃にはもう雨は止んでいたんです。場所によっては虹も見えていたようですよね。っていうような、その時だけすごく強い雨が降って、でまさにそのお坊さんの声に合わせて雷が鳴ってっていうようなことが起こったんです。こんなまさかね、映画みたいなことが起こるんでしょうか本当にその時は何だったんだろうって思いましたし、今こうやって言葉で話しても感じたことの10分の1も伝えるのは難しいなっていうふうに感じました。そんなこれ何だったんだろうっていうこと、きっとあなたの人生も一つか二つ、あるいはもっとあるんじゃないでしょうか。そしてこれはこれからも起こるんじゃないでしょうか。きっとね、それはもう私の中ではこう映像として音として残っているので、これを語る時っていうのは本当に本当にそのまんまを語りたいと思ったら、映像や、音楽とかで語るっていうことがもしかしたら向いてるのかもしれないっていうようなものなので、言葉で語るっていうのは難しいかもしれない。でもそれでもなおなんか語ってみたいなっていう気分になりました。この雨の時、それからこれから台風の時期でもあるので、きっといつもと違ったことが起こるかもしれません。身の、ね、安全をもちろん大事にしてほしい上で、それでたまたま何かに、ね、そういうことに遭遇したとしたら、それはきっと忘れられない体験になるでしょう。というわけで今日はね、いつもとちょっと趣向を変えて、私が体験した言葉、体験したことっていうのを言葉で表現してみたらどうなるかっていうことをやってみました。あなたもきっと面白い体験、今までになかったこと、そして言葉で話すのが難しいなってことがあるかと思います。それはきっと人生の中で、なんかね、忘れられないことになるんじゃないでしょうか。ということで、この話を水曜金曜日曜日の朝6時30分頃からしています。時ほぐし屋プロ応援屋のなずなでした。またねー。